全国75名程度のリスナーの皆さんおはこんばんは。このポッドキャストは大阪産業大学デザイン工学部情報システム学科の授業情報ネットワークのサポート。
A4W セット本日のお題。5となら 3×8 イコール24。脳鉄髪全学生に義務化。
はい、おはようさんです。今日はいきなりこう奈良に行こうとかっていうね。奈良に行くという、奈良を目的地にして、姫路から奈良に行くというネタでこうルーティングの話をするんでね、なぜかルーティングの話してんのに京都から奈良線乗ったら木津にまでしか行かねえよとかね、
17H01 オブ9セットサザエさんみたい、
奈良に行けねえよって。そういえば前期はなんかサザエさんみたいに毎回3つずつ出てたよね。
3つずつ、
いや毎回テーマがさ、
ああ、
うん、懐かしく。
今週の3本はみたいな。
そうそう。カモン達夫がね、パロディやってたけど。
ああ、3本やるほどの時間がないんでね。
後期ね。うん。うん、まあ、とりあえず、奈良はあれだよ。その、姫路から奈良に行くのはどう通るっていうので、ルーティングの考え方みたいな、てっちゃんっぽく。ああ、俺はてっちゃんじゃないけど。まあ、そんな話じゃない。違うよ。
ね、
テレビチャンピオン曰く、てっちゃんは乗り鉄、撮り鉄、模型鉄や。
ああ、はいはい。
どれにも属さないから。
新たなジャンルを開拓したんですか、じゃあ。
高橋先生と山田先生は乗り鉄や。
乗り鉄なの？
入れてないから
。うん、乗り鉄やで、二人とも。
そうなの？
で、かつて引退した先生は模型鉄で、お友達が NHK の、なんか趣味悠々で鉄道模型作ってるっていうのに出はったのよ、仲間が。
濃いなぁ。
うん、で俺はどれでもないって言ったら、それメタ鉄ですって言われて。
うん。
納得するんじゃねえ。まあ、とりあえず、そのルーティングってコストどう考えるかねっていうような話をしてるんだけどね。
ほう。
うん、で、まあ、3波24でそろそろあれね、また1200人やけど、2000人いって、1日の感染者が5000超えたら多分、ギャーって言うんやろね。
いや、まあ、その超えるでしょうね。これ、
うん。ただ、海外ではなんか、もう2桁上やもんね。1日10万人とか。
人口とね、まあ人口密度で考えたら負けてないけど。
人口比から言ったら日本少ないからね。
うん。そうなん、じゃあ逆に考えたら、この人口密度で保ってるのは、向こうからしたらすごいことなんか。
うん。
まあ、昨日も俺、大阪市内で普通にスーパー買い物行ったけど、みんな飲んでたからね。
うん。
大阪市内、
うん、増えてるけど。この土日にさ、公募推薦入試の前期があったんやけど、
あ、そうですね。
うん。いろんな試験の関係で、まあ、学長挨拶が5回あんねんけど、試験監督の先生に、よろしくって挨拶が。5回とも3波、3波って言ってたもんね。
3波。
3波が来そうなんで、3波が来そうなんで。
ああ、なるほどね。
うん。で、3波24名なと思って。
あ、そうそうそう、なるほどね。
恐ろしいよ、その24倍とかなってしまったら。
マジやで。
まあ、少なくとも、僕らが卒業するまでは収まりそうにないよね。
無理っしょ。
なんか、ワクチンできるどうのこうのって言ってるけど、どうなんかねって。
うん、ワクチンが本当にいつ打てるようになるかやね。有効なワクチンが。
うん。で、それがまあ、国民全員にどう行き渡るかっていうね。
うん。だから、季節性インフルエンザぐらいの感覚になってきたら、多分、今まで通りになるんやけどね。
ああ、ねえ。
うん。
いつまでかかるか。う
ん、わかんない。
ね、
だって感染症やってる医者先生の間でもいろいろ意見が分かれてるくらいから、素人にはわからん。
学者の数だけ学説はあるからね。
うん。まあ、ユダヤ人なんか3人集まったら宗教が4つできるっていうからね。
3人で宗教が4つできるんですか。
うん。
宗派がとかそういう話
だから、AB と BC と CA と ABC 3人で4つできるんでって。
はあ、日本人じゃ考えられるの。
うん。
日本人全員儒教で終わるかな。
いや、それにしてもまたあれですよ。全学生にノート PC を買わせようかっていう話が出てきてますよ、また。
どういうことですか？大学でですか？
だから新入生にノートパソコンを買わせたいっていう話がまた出てきてる。ああ、今、学内をいろいろ一人歩きしてる。
ノート PC でやる必要ある？
一応学生が大学に持ってくるっていう前提らしい。
まあ、PC にするのか、Chromebook にするのか知らないけれども。
ただね、このご時世もあると。 要はリモートというかハイブリッドで授業を受けないかんというのもあるけども、学生がもっとコンピューターを使えるようにならなあかんから、個人持ちのマシンを持たなあかんと。
コンピューターの定義は？
だからいわゆる PC やろね。あの、一応 Windows ということを、まあ、前提にしてる。
Windows？
だからそれってね、それって Mac 買って Windows 動かしてもいいんですかとかって突っ込めたら、もうややこしいこと言わんといてくださいって怒られたけどね。
あれやろ、どうせあの小学校中学校の情報学科の教師みたいに、あのオフィスかなんか使わせとけばいいんやろって思ってんやろ。
それがあの表向きはさ、うちのなんていうの、学生が大学でそういうのを使ってスキルを身につけて卒業してもらわんと、あのあかんということやねんけど、表向きはさ、はあ、じゃあそれやったら浄化センターをもっと使ったわけやん、演習室。
まあそりゃそうだよ。
うん、であそこに1000台ぐらいマシンがあるから、それ以外にもう500台ぐらい分の部屋を作って、うん、そこは絶対事業入れませんと、いつでも自由に使えますっていう部屋を作って、とにかくそれを使わす、かつレポートは印刷したものは受け付けない、手書きは受け付けない、全部サーバーに上げるとかいう形でもうやってしまって、まずそれをやったらどうですかと。
あとそれと、あの事業の黒板を写真でメモ取るの禁止にしといて。
あ、それな、俺簡単に解決する方法があってさ、あの赤外線の LED ってあるじゃん。
あ、あるね。
うん、
あれをな、黒板の周りにつけてな、ランダムにな、明るさ変えんねん。
あ、
そうすると人間は見えへんやん。でも、カメラの CCD とか CMOS はそれ赤外線領域に反応するから、そこで明るさが変わる光源がいっぱいあるから、ピント合わせられへんのよ、露出とか。
簡単な、まあ、カメラ封じができるわけですね。
うん、
あ、それやる前にまず黒板に物を書くというのをやめていただきたいんですかね。
あ、そうやな、それをやめたいねんな。
うん、まあ写真を撮る学生も学生やけど、あ、情報学科の情報の授業で黒板にホワイトボードでどうのこうのって言ったら宇佐美先生に怒られるからやめとこう。
いや、あれね、あの演習室で授業してたってさ、あの中間のディスプレイあるやん、あそこに写してるやつを写真撮っていくやついっぱいあるからね。
なんか真ん中のディスプレイ録画してるやつおらんかったっけ。
どこだね。
いつだっ
け。 iPad で iPad 立ててね、喋り録音しながらなんかあそこ録画してるってやつね。
結果 iPad のメモリーが全部、まあ、埋まってしまってんで、動画が全部消去されてしまったっていう。
何がアカンってさ、iOS デバイスって、あの、SD カードとか、つけられないじゃない、外部記憶を。内蔵でな。
まあ、基本的にはね。
うん。で、だから、その、そっちへ、録画するとか、録音するっていうのはできへんから、内部のストレージ食うやろ。
うん。
しかも、内部のストレージをアクセスできないのよね。
そうですね。
だから、このディレクトリの下にこの、ファイルがあるとかっていう発想じゃなくて、アプリケーション起動したら、そのアプリケーション用のファイルが開いて、だから、単なるユーザーとして使うにはいいんだけど、何かしようと思ったら、ファイルはどこってなるわけね。
一応、だから、iOS です。まあ、最近、ファイルアプリはできたけどね。
うん。だから、そういう意味では、ゴリゴさんが言うみたいに、.md ファイルがここにあって、それコピーできるみたいな。要するに、クラウドにも上がるけど、ローカルにもちゃんと、汎用的なファイルが残ってるぜみたいなのはやっぱりいいわけよね。
まあそうですね。
昨今騒ぎになってる、Google ドライブがあちゃーっていうか、Google フォトがあちゃーってなるのでっていうね、まあ今日その話はさ、ちょっとしたけど。
あれはね、ゴリゴさんも怒ってたよ。
うん、ああ、オフ会行ったのね。
行きましたね。戻り込みましたね。
淳、うん、先生も来てたの。
見てた。
ああ。
はるーなさんもいてた。
ああ、まあそらそらゴリゴさんいたら、はるーなさんいるわな。
他にもなんか、エアサップの、札幌でアプリケーション開発してるっていう、エアサップってポッドキャスト知ってます？
ああ、なんか名前聞いたことあるな。
の片っぽの方が来られてた。
うん。
で、なんか、
エアサップってあれや、はいはいはい。スナップ PP かなんかちゃうかったっけ、ポッドキャスト。P が2つ重なってる。うん。
で、なんか、エヴァーノートのプラグインかなんか作ってるんやっけ、
うん、エヴァーノートのプラグイン。
なんか、エヴァやりやすくする何かしらを作ってますっていうやつやった気がする。うん、これだっけな、まあ、RSS アホで。っていうの、まあ、いろんな人が来ててね、予想はしてたよ。予想はしてたよ。うん、で、 まあ、一番俺若かったなっていうのは。
自称やろ？
いや、まあ、まあ確かに自称なのか。
まあでもみんな大卒や、大卒以上で働いてたら年上やな。
そうやね、みんな、俺以外全員社会人やったね。
うん。
あの、一番ちょっと、あの、笑えたのが、あの、淳先生とゴリゴさんに、あのエスケープ壊した人って言われたの。
おもろい、それ。
よかったやん。
知られてましたね。
有名人や。
エスケープ壊した人やばいな。
いやだって君以外にエスケープあんな形でもげた人見たことないよって言われた。
面白
よかったやん。つまりそれはもうあれで、あの、エスケープの人で覚えられたってことやで。
だから、あの、アイコンエスケープの指輪にしようかなっていう。
うん。いいと思う。
あれ頑張ったら多分あの PFU の工場見学とか行けるから頑張ってって言われたんやけど。
すごいや。いや、あのな、結局、まあ、今年の学生にはまだ言ってたけど、人脈っていうのは、自分が、例えば、今ここで話題になっているといったら、ゴリゴさんとか淳先生、まあ、ハルーナさんもやけど、まあ、ある意味、ある業界では有名な人やんか。で、それを我々は知ってるわけやんか。
そうね、
我々は知ってるわけやんか。で、例えば、我々がそういう有名な人を知ってても、それは人脈じゃないのよね。
そういう、うん、
有名な人がこっちを知ってて、何かの時にこっちにアクションとか連絡してくれると。まあ、例えば、うん、私自身は、桜インターネットの社長知らんけど、なぜか社長が私のこと知ってて、うちの卒研生がサーバー借りに行ったら泣いてもらってきたみたいなね。うん、そういうのが人脈なわけよ。ということは今度なんか、うん、なんか PFU でさ、キーボードの耐久性とかさ、落として壊れたとかっていう話題出た時、そういえばエスケープロを伺いてねみたいな話で、教祖に話が降ってきて呼ばれたら、まあ、それは人脈ができたってことやな。
それね、あの、うん、どうやって壊れたかを説明したらね、それは多分ね、うんあの、キーキャップの耐久性とかね、多分その、うん、キーボードのルーフの耐久性の試験の時に呼ばれるかもしれないよねっていう話が、確かにあったから。
やばいな。
いや、まあ、で、なんか知らんけど、あの、ハッピーハッキーキーボードを作った人や、
うん、
にも知られてるらしくて、
で、
ごめんなさいとしか言いようがなかったんだけど。まあ、逆に、あれはね、あの僕不幸中の幸いでこういう人脈ができ、ある意味人脈と言っていいのかどうか、できたのは、うん、よかった。っていうのと、あと、まあ、その中でゴリゴさんが言ってたのは、そういう情報発信でちゃんとやっといたら、まあ、こういう巡り合わせもあるから、情報発信でちゃんとやろうねっていうのが、中の、まあ、ずっと話してた内容やったな。
あの、この間のほら、ゴリゴさんのポッドキャストで、あの、絡みってやってた人ね。
うん。
8辛の唐辛子とか10辛の唐辛子とかあって、それの美味しいっていうのができるっていう話があってさ、その人もやっぱりその辛いの食べてっていうのを情報発信してたから仕事が降ってきたっていうのは、いうのをポッドキャストで喋ってはったから、やっぱりその自分はこんなことできるみたいなのをね、出しとくっていうのはすごいよね。いいと思う。
まあ、それがどうつながるかどうかは分かれへんけど、何かしらつながりはできると、何かしら仕事が降ってくるかもしれない。
後で振り返ったときに、あの時あれを出してたから来たんやっていうのはあるやろな、
うん。
ただ、今これを出したらどうなるかっていうのは予測できへんからね。
まあ、そうだね。
まあでも、結構早いタイミングでエスケープの人になったね。
あ、淳先生がめっちゃ笑ってたもんね、あれ。うん、いや、あの写真ね、あの悲壮感が出ててよかったよ。あの奥に見えるキーボードの Windows キーがぼんやり見えてるのがよかった。俺はあれから、ハッピーハッキンキーボードじゃなくて、あのペチペチの据え付けのやつで打たないといけないのかっていう悲壮感が現れてて非常に良かったですって言われた。
よかったやん。
いや、そんなつもりはまあまあ、ありがとうございますみたいな感じで。
まあ、そうやってつながりができていくわけやな。
あ、そのつながりを生むために転がり込んだみたいなところはあったからね、まあ、万々歳ではありました。
うん、まあでも、というわけで。なんとか転じてなんとかとなるってやつやな。
いや、まあ。
災い転じって何やったっけ？
極とな せっけ？
何
やったっけ？
あ、そうそうそう。まさにそれやんか。
まあ、エスケープキーが壊れただけですんでよかったよねっていう。
うん。
まあ、その災いの中でも。
だから、
面白いことですんでよかったよね。
だから、それぐらいの耐久性はキーボードにはあるってことやな。やっぱり3万円出す価値はあるわけやな。キーボードに。
まあ、そう言っとく？
いや、だから、キーボードに3万円出す価値があるから、そのキーボードと、あのマシンを持ち歩くためには10万円のゼロハリバートンを買う価値があるってことや。
ゼロハリバートン調べたらなんか保証年数が半分になってたんですよね。
へえ。
アルミのやつってなんかちょっと前まで10年の保証が効いたらしいんですけど、
う
今なんかゼロハリバートンのところ見に行ったら、なんか、アルミと革と、あと、何やっけ、
樹脂みたいなやつね。ポリカ
のやつが全部同じ保証年数なんですよ。前はなんかアルミだけ10年持ちますよみたいな。
アルミっていうかジュラルミンやろ、あれ。
ジュラルミンですね。ジュラルミンは保証年数10年で、他が5年みたいになってたけど、うん、今さらっと見てきたら、あれ全部5年になってる。
まあ、それ日本の代理店やからな。
うん、日本の、まあ、代理店なんかな。
あのね、日本ね、そういうのがあって、例えばあの、西ドイツのリモアってカバンがあんねんけどね。
うんうん、
それでも、本来は永久保証なのよ。永久保証もしくは25年保証なのよ。
失礼。
だけど、日本で売ってるのは林5っていう、あの、木2つの林に関数字の5を書いて、林5っていうところが正規代理店になってて、そこが保証別途つけてるのよね。
永久保証ではなく。
うん。で、そこが、そこの保証書がついてないと、日本国内では修理受け付けないってなってるのよ。
うん、
でそれがこの間で、しかもね、リモアを扱ってる店が1個あったら、そこから半径何キロ以内には新しく店に下ろさないっていう、よく分からへん、制限があって。
どういうこと？
いや、あったのよ。だから三宮のセンター街にカバン屋さんがあって、ゼロハリバートンを扱ってるカバン屋さんがあるのよ、
うん、
でそれが近いがために、長沢の本店では扱えないっていうね、リモア。っていうのがあってんけど、最近どうもね、そこがね、撤退したみたいで、ゼロハリバートン直々が、店出してんねん、三宮で。三宮、うん。で、そこ行くと、修理受け付けてくれた、西ドイツ版のやつ。
どう
ね、ただ、問題があって、修理終わったら宅配便で送りますっていう、よく分からへん。取りに来るって言ったら、修理工場から直送やからって言って。
は
あ、うん。まあ、送ってもらったけど。
やっぱり、本場で買うのが一番やなのか。
うん、俺ヨーロッパで買ってきたけどね、あのポルトガル行った時に。
いやでもそうやとな、修理の時がどうなんのかね、その
ポルトガル。今はできる。今はやってくれる。
じゃあ僕はハッピーハッキングキーボードを収めと PC を収めるためのゼロハリバートもしくはリマを買うために、僕は今から海外に飛ばないといけないんでしょ。
今日本で買ってもええやん。
いや、その10年、あの5年、10年のやつがさ、7年になるとか8年になるやったらまだわかるよ。
言っていい?
何？
あの学生の時に買った30年以上前のゼロハリバートンもリモアもまだ現役で全然問題なく動いてる。
いや、そうなんだけど、保証が半分になるってなんやねんこれっていう話で、何が理由があるんやろう。
それ表向きの保証やから、一回省略にしとくわ、ちょっと録音しとくから。だってリモアなんかさ、リモアじゃないわ、ゼロハリバートンなんかさ、飛行機 の座席の下に置いといて飛行機爆破されて全焼したって原型とどめて出てくんねん。
中身なんか無事やったってやつだ
ね。うん。まあもちろん外は焦げてるけどな。
まあまあまあ。
うん。だそれぐらいの耐久性あるから、
うん、
少なくとも30年前のゼロハリバートンは現役やで。30年前のリバーも現役やで。
そうなのよね。そう、欲しくなってはくるっていうか、まあ。
30年10万円や。安い。
いや、あの、学生に1年3万円っていうのも、それはそれできついよ。
1年3万円。
じゃあ30年で10万円か。
うん。
逆やな。
そう、30年で10万円。
30年10万円か。
1年3000円ぐらいや。
そうなのか。
うん。
まあ、あとは、どのやつ、シリーズを選ぶかどうかですよね。
うん。とりあえず金属ね。
いや、まあ、それは分かってるんだけど、なんか S シリーズとか P シリーズとかあるやん。
ああ、最近のあんま見てないな。
なんかいろいろ種類増えてるんですよね。
まずゆっくり探そう。いや、まあまあちょっと話を戻して、そのノート PC を持たせる件やけどさ。
あ、はいはいはい。
いや、でも情報の学生やったらもうね、持ってるよねとかってさらっと言っとんねんけどな。
ね、そもそもノート PC とかを、自分のやつを持ってない状況で情報学科に来るのは結構チャレンジャーな気がしますね、確かに。
うん。
それってつまり、ちょっとあの情報系やったことないんですけど、頑張りますみたいな、チャレンジ精神だけで来てるってことですよね、それ。
うん、4年生にもなって、なんかマイマシン全くないとかっていう、スマホしかないっていうのいたからね。
それはうちの研究室の OB か誰か？
あ、江島君とかね。
ああ、まあ、まあ、いるでしょうね。一定数はいるでしょうけど、ごく少数だよね、多分。
うん。
僕少数やな。
少数ということだと思っとこう。希望的。
まあ、その、学校指定の推奨のスペックを考えると、うん、まあ僕が以前出したノートパソコンってこんな感じがいいよねっていうのがそのまま僕がただ提示するけど、うん、そういうのって学科によって使うあれが違うからね。
そうなの。で、まあ名前は出さへんけど、バレバレやけど、情報科学センター所長と喋って、バレバレやけど、日本国憲法の先生の先生やけど、まあその時は無理やろと。要するに12、3万はすると。ということは、入学金ないしは、初年度の授業料が12万円上がるのと一緒やんか。
保証降りないの？保証っていうか、なんか、手当的な。
だから、一番安く買うのは、同じものを買えって言って、大学指定のやつをやると、2000台まとめて、同じものを売るってことにすれば安くなる。でも、今の計画は、これ、最低限このスペック以上っていうのを、出して、勝手に好きなやつ買えっていう。だから、好きなやつは、お金あったり好きものは、そのスペック以上の、ガンガンにその CPU と GPU 強化したゲーミングノートを買うかもしれへんし、ほんまにギリギリのを買うかもしれへんし。
うん、
だからそうすると、要するに個人がそれぞれ買うだけやから、安くならへん。
貸し出しのクロームブックを大量に抱えるってのは無理やしな。
いや、もう逆に言ったら、ネットワークさえなんとかなったらクロームブック買わせてもええねんけどな。
まあ、
下手すりゃ3万で買えるから、
うん、でしかも一応クロームブックって、まあ、大体賞味期限って3年から4年じゃないですか、
うん、
あれってだからまあ1年生の時に買っといて、うん、で4年生になったらなんかもうこいつボロっちいなぐらいで卒業とともにペイっていうのも
でしかもさデータは全部 Google ドライブに入るからマシン落として吹っ飛びましたとか車に落として車に轢かれましたとかってなってもさマシン変えなくてデータ全部戻ってくるやん
戻ってくるし、しかも俺ら Google 今スーツか。
うん。Google ワークスかな今。
ワークスか今。ワークス。名前変わってややこしいな、
うん、
あれな。
そうそう、コロコロ変わん。
っていうので、基本的に俺らは Google フォトの影響もそもそも受けないし。
そう。要するに今のところ容量無制限のままやから。
一応あれ、俺らが卒業しても続くんですよね。
一応その予定になってる。今のところは何も聞いてない。
そう。だからそれがさ、またなんか卒業生はどうのこうので、Google ドライブの容量がって言われ始める可能性だってあるわけじゃん。このことを見る限り。うん、
だから、最悪、卒業した段階の容量が最大容量でも止まってしまうってあっても、卒業までにいっぱい入れ込んどいたら、取り出しは聞けるからね、できるからな。
うん。あ、それ今聞いたかい？学生諸君、そしてポッドキャストを聞いてる諸君、今のうちに入れておこう。
よろしい、対応に放り込んでおくね。いや、ただな、やっぱりそのクラウドサービスって、あるときポツンとやめてしまうときもあるから、
だね、
そうなると、ローカルにデータは、ローカルっていうか、Google にしかデータは残ってません、Google のデータ消えたら何もありませんはやっぱまずいから、まあ、複数のクラウドとかね、ローカルのどっかとかは、まあ、そういうバックアップはいるやろうね。
ローカルでバックアップを取るのは。まあ、必要はあるか。
うん、まあ、ほんの2テラぐらいの写真は置いてあるよ、ローカルに。
2テラか。
うん。
2テラか。いつまでかかんねやろな、2テラに追いつくまでは、俺は。
少なくともね、1995年ぐらいからの写真は全部デジタルであるから。
25年分の厚みか。
そうやね、25年分やね。
まあ、今後、さっき25年、また25年先、言ってしまった2045年までは Google も、Google のドライブがどうなってるか分かんないですけど。
分からんね。
まあね。今のうちにそういうのって入れといた方がいいよねっていう話で。うん。で、パソコンか。
うん。でもさ、情報の学生やったらさ、本体12万円で買って、キーボード3万円で買うから15万円ぐらいいるわけやな。
ああ、
だから、ハキハキキーボード使うの前提っていうな。
前提、もうそれやり始めたらさ、なんかもう、ハッピーハッキングキー、PFU と年頃の関係になってしまう。PFU が直接なんか来るんじゃない？
ああ、それはやっぱりあれ。
17H0H3、1億9セットお昼ご飯行ってくる。
大量に。
その地域は。それはあれやで、
はいはい、
エスケープの人がこう、うちの大学にって言ってくれたんやな。
そのうち政教かなんかで売り出すのかな、ハッピーハッキングキーボードが。
ええかもしれへんな。
いいね。政教に置いてほしいな。
あとね、ノート PC 買わすとね、壊れたキーボードばっかりなのよね、基本。
ああ、はいはい。
なかなか US 配列の真っ当なキーボード積んだマシンがないのよね。
だってそれ買おうと思ったら直接なんやろオーダーしないとないからね。
だから例えばそのリンゴのマークの会社とかね。あとはシンクパッドとかで、まあ、シンクパッドやったら US キーボードって指定すればつくけど。
つくけどね、あの指定したらね、うん、時間かかる。
あとエプソンもいけるね。
エプソンもいけるね。
うん。
うん、で、US キーボードの需要がやっぱり少ないのがあるので、売ってる工場が日本じゃなかったりするとね、届くのがちょっと時間がかかったりするっていうデメリットはあるけど。
だから諦めて、JIS キーボード付きを買うけど、上に US 配列のハッピーハッキングキーボードを載せれば、問題ないってやつだな。
まあ、問題はないね。問題はない。うん。うん、お財布を見なければ。
ああ。
うん、
でもハッピーハッキングキーボード少なくとも20年間動いてるからね。
いや俺エスケープ行きましたけど、数ヶ月でエスケープ君が行きましたけど。
エスケープ行ったけどキーボード本体は生きてるやろ。
生きてるね、丈夫だね。
でキートップなんて変えたらなんぼでも変えれるやろ。
いやキートップで5000円はちょっと
うん。
まあね、でもまあそんなこと言ったらね何も変えなくなっちゃうんでね、
うん、
どこまで飲めるかですけど。
A4W セット、
まあ、別にハッピーハッキングじゃなくてもあの自分で自作 キーボード使うもよし。
あ、キーボード作るのもいいね。
最近東京にその自作キーボードの専門店ができたんで、
うん、
まあ、そこに東京観光がてらに行くのもいいんじゃないかな。
あ、なんか自作キーボードのあれをしたいね。なんか大会みたいな。大会ってないねんて。
一回自作キーボードの制作ツアーみたいな感じで練ったけど誰も反応をくれなかったっていうのがあったりする。
残念。
残念。あの、車使ったら一人3000円ぐらいで東京行けんねやけど、どうっていう、うん、人が集まらなかった。
集まらなかった
もん。うん。そもそも、あの、コロナ来た後やったから行くかって。
ああ、それはあかんな。
いや、コロナが収まった後で、後でって言ったら全然収まんねえでやんの。
うん。
あの頃収まると思ってたんだがね。
そうやな。
さてさて、そろそろ、まあまだか。
まだ大丈夫。
それは情報学科が欲してるんじゃなくて全学科で
A4W セット
難しい。うーん、難しいね、
うん、
だってうちの学科やったらなんでラムが16ギガないんですかって怒る子もいてれば、いやそんなんいりませんよっていう。
だから学科ごとに最低限のスペックを出すっていうん
だけど A4W セット、
それってさ、例えば環境建築環境なんかやと、じゃあ CAD とか PaaS 書くようなやつ、あれをノートで動かすのか、それともそこは演習室置いとくのか。
いや、そんなんやりだしたらもうそれ使えへんにやったら Chromebook でええやんってなるし。
だから浄化センターの演習室が残るけどマシンを持っとくっていう話なのか、もうそこをなくしたいからマシンを持たすかっていう話で全然スペック違ってくるからね。
違いますね。で、中に入れるソフトも全然違ってきますよ、
うん、そう。で、あとね、めんどくさいのが、学生が個人持ちになるから、サイトライセンスを取ったソフトウェアをインストールしていいのかダメなのかっていう問題がまた出てくる。
ああ、そこか。
うん、そこやね、問題が。
いや、授業で使えないですんで、皆さん無料ソフトを使いましょうっていう、
ああ
可能性が出てくるのか、じゃあ、それつまり。
キーボード作ったわけじゃないけど、この、ちっちゃいキーボード便利よ。
ほう。
Gmail 専用キーボードやから。
ああ、アーカイブ。するのかそれともデリートするのか、
もう Gmail を使うためだけのキー配列やからねこれ。
まあ少なくともお前や、
うん、
ページダウンエンドの感じで。
いやだからそのキートップに書いてあるのはデフォルトやけど、
あ、デフォルト
真ん中に 5のキーに貼ってるテプラとか下のポストイットは実際の割り当てやん。
YUOJKLZXS
こんだけやったら Gmail がキーボードで読めるってい
う
ね。
うん、まあ、スクロールの感じができるか。いやー、Gmail をうまく処理できるかどうかって結構、時間短縮になるよねってい
う。うん。
まあ、その前に、
その辺の話はね、
はいはい、
授業で言ったら、今、レイヤー3をやってるわけよ。ネットワークスをやってんねんな。
はいはい。
この後、トランスポート層に行くじゃん。
うん。
TCP や UDP の話して、その上にこのアプリケーション層に上がるじゃん。
まあまあ、一応、最後の方なのか。うん、
その辺で、まずはメールの話が2週間やな。
それさ、そのメールの話を1年生の最初の授業でしておくべきだったんじゃないかと僕は思うんだけど。
だよね。
うん。 ここにシグニチャーをつけ忘れて、一回1年生の単位落とした子がいるからね。
落としたの？
僕落とした。
一つ言っていい？
何？
1年生がシグニチャーつけ忘れたら減点は1やか。
うん。
ということは、出席確認のレポートが4点になって、レポートが8点になるわけやんな。1週間で12点取れるわけやから、普通に出してたら、単位取れるはずやねんけど、
うん、
それ単位取れてないのは、シグネチャーをつけ忘れたっていう前に、メールを出し忘れたような気がすんねんけど、気のせいでしょうか。
いや、メールは出してたような気がする。シグネチャーどころの話じゃなかったのかな、じゃあ、あれは。
じゃあ、それはあれ、今回の授業でな謎に他の授業のメールに送ってくる学生さんがまだ存在するんだけど、そのパターン？
そう、それもあった気がする。なんかいろんな失敗をして、結果単位が落ちてたような覚えがある。
謎やねんけどさ。
何ですか？
ほとんどの学生は正しい ML に送ってくれるわけよ、レポートを。
はいはい。
で、一部の学生が、ごく少数の学生が間違えて違う授業の ML にレポートを投げるわけね。
うん。
そうすると、ごく少数の間違えた授業の方に出してる人は、正しい方には登録されてないね。だから出席確認レポートは出るやん、
はいはい、
授業聞いてるんやったら、まあ、そこはいいやん、
うん、
でレポート課題は正しい ML からしか流れてこないやん、
うん、あ、そういうこと、
ということは間違えた ML に投げてるごく少数の人にはレポート課題はいかへんはずやん、
はずだね、
うん、だけどその間違えた ML に投げてる人はなぜか知らんけどレポート課題を木曜日に間に合うように間違えた方の授業に投げてるのよね。ということは、どっかでルーティングされてて、こう、転送かかってるわけやね。誰かから。だから、きっと、俺んとこレポート課題流れてきてないねんけど、どんなんやったって言って、誰かが親切に、あ、これこれって渡してあげてるわけやな。
いや、多分レポート課題じゃなくて、回答を回してるような気がするけどね、その場合。
あ、そうかもしれへんけど、どっちにしろ、お互いさ、自分が間違えたところに投げてるっていう認識もなければ、教えてる方も、お前、ひょっとして、レポート課題ちゃうとこ投げてないっていうツッコミもしてないわけやな。
まあ、そこまで頭が回らない、回ってなかったんだろうね。
で、こう、何週間もさ、違うとこ投げてるよって言い続けてんねんけど、いまだにこう、ね、治らないの。
まあ、言われる側って基本、自分のことだって思わないからね。
うん。でも、授業中に、こう、誰それくん、誰それくん、誰それくん、間違えてるよっていうのもちょっとまずいやろ？個人の吊るし上げるから
。いや、まずいから、それも言っていいんじゃないの。
いや、でも、かわいそうやろ。
いや、そうかな。
みんなの前で、お前間違えてるって言われんねんで。またあれやんか、赤原やって言われるやん。
俺、毎回俺、写真が飛んでくるんですけど。
講習の面前でなんか間違えてるって指摘されたみたいな。
僕、OB とかが全員いるハングアウトの中で。
OB いない方や、あれ。
はいはい。
OB いない方。
飛びない方か、うん。まあ、そういう意味では公衆の面前じゃねえな。
うん。
身内の中か。そうだね。ただまあ、そこら辺、まあ、微妙な話題ではあったりするね。
例えば、写真で思い出したけどさ、最近、はい、最近、この真っ赤なつなぎを着てさ、真っ赤な靴を履いてさ、靴下も真っ赤やねんけど、
うん、
で真っ赤な帽子をかぶって入試の仕事をしてたのよ。
はい。
そうすると、まあ、なんか真っ赤な帽子には M って書いてあんねんけど、
国民的ヒーローのあれだよね。
みたいですね。なんか前首相もやったというね。で、それで入試行ったらさ、写真撮らせてくださいっていう先生が何人かいてさ、
はあ、
機械科の教授がさ、一緒に写らせてくださいって言って、なんか並んでさ、自撮りしてたで。面白いね。
アンドリューの中では、あれかい、ハロウィンはまだ続いてるのかい。
いや、ハロウィンじゃなくて、これは委員長は目立たなあかんから、真っ赤にしてんねん。
なるほど。
うん
うん、まあ、目立つよね。良くも悪くも、
う
ん。
そうそう。だから、どこにいるかこう分かるようにね。
はあ、やってたら、写真をいっぱい撮られたと。
そう、しかもさ、その帽子かぶって、15号館から多目的ホールに向かうのが、8時半ぐらいに行ったんかな、
はいはい。
ちょうどね、どっかのね、高校のね、通学時間やってね。
ああ、はいはい、そうですね。
うん、で、フェンスの内側をずっとキャンパス内に歩いてったら、フェンスの外側の、ナベタ川沿いを高校生が大量にこう、来るわけよね、歩いて。
まあそりゃ通学時間ですから、
うん、ね、JK がね、マリオやマリオやって叫ぶのよ。そのうち DK がね、おいマリオとかって呼ぶねんけどね、もう全無視。 堂々の高校の相手はせえへんからって言って全部してそのまま来たけどね。
まあ本人はマリオのつもりないからね。
そうそう、本人は院長っていうつもりやからね。なんかあの8階の先生はなんか背中に滅とかって書いたらとかって言うんだけど。
ちょこちょこその若い方に寄せていくね。そういえばあの先生ね、うん、
あの先生ね、
謎やわ。結構若い方のそのネタというか話に食いつくイメージがある、う
ん、謎ですね。
謎ですね。まあある意味本人は本人で多分映画とか見に行ったんじゃないかな。
分からへんけどね。今そういえば何やったっけ、うん、あの鬼滅のなんちゃら。
あ、はい、無限列車編ですか。
いや、でなくて、あれのアニメーションが Amazon プライムでタダで見れるね。Amazon プライム入ってたら見れるわ。追加料金入って。
入ってるでしょうよ、大体。
Amazon プライムね、割安やと思うのにね。私はあれのために入ったのよ。あの、翌日配達欲しいから。気がついたらなんか Amazon のプライムビデオがついてきて、プライムミュージックがついてきて。
そうだね。
うん。なんかお得感満載やね、あれ。
学生は安く入れるから今のうちに入っといた方がいいよねってのは。
でもあれ学生辞めたら普通の料金になるんやろ。
そうだから基本的にあれは、大学入って1年目から初期物販でやっといた方がいいのですよ、
うん、俺学生の時 Amazon なかったんけど。
そっかそっか Google もあったかな。
なかった、
うん、
あの俺がインターネットのユーザーやった時代には Google はなかった。
IBM ぐらいじゃない。
千里眼とかね、あったね。
知らん。
いろいろあったのよ。
あ、なんかそういうブラウザっぽいのがあったというのはお聞きした、うん、しますが。
千里眼作った人は、Google にはもう勝てないって、Google に入ったんかな、日本人やけどね。
へぇ、うん、なんか懐かしの、なんかブラウザ、10選とか、そんなんに確か千里眼ってやつが。
うん。
ピラミッドに目がついてるんやっけ。
それは文字、モザイクや。
あ、そっちか。はい、まあまあそんな感じの変いろんな Google とか Firefox とかじゃないブラウザって昔あったんですよって話も知ってるか、うん、まあ少なくともとかアンドリューそりゃそうだな。
ん？
いや Google できたんで、そういえば最近かと思いながら。なんすかそれ。
モザイク、
モザイク、
あ、 NCSA モザイクって世界で2番目のブラウザーかな。
うーん、
一番最初に作ったのはあのマーク・アンドリューセンが作ったブラウザーやからね、
うん、
ワールドワイドウェブを発明した人ね。これ実はディスク付いててんけどなくなっもうないんだけど、
あらららら、
これが1995年やね。4月31日初版本やね。落ちちゃうぞ。メルカリで売ろうかな。
私生まれてない。
え、
私生まれてないね、95年は、
うん、そうか。最近あるよね、あのほらインターネット何年ぐらいお使いですかって聞かれたら、1年ぐらいはユーザーやってくと、あとは管理者とかって言って、
うん、まあ、ネットのユーザーではないからな、まあ、ユーザーでもあんのか、う
ん、ユーザーやけど、なんか管理者やからね、
うん、なんかあったら飛んでこうやからな、
うん、なんかあったらね、お呼びがかかる、そういう意味では俺は変な人脈やな、なんかあったら人訪ねてくるもんな、まあ、こんなことしたいけど、どうにかならへんみたいな。
飛んでくる、来たらなんとかなってるからね、実際。
なんとかならへんっていう言い方はまだいんだけどね、なんとかしてって言われるからね。もうなんかするの前提やからね。
とにかくなるやろっていう、
うん。こんなんしたいからお願いっていう。なんかもうそれ、できる、実現するっていう前提で話持ってくるからね。
いや、まあ、それでなんとかなってるから、そのお願いがずっと聞けるわけでして。
なんとかしちゃうからね。
まあ、実力があると、こういう風な人脈で、なんとか。つながりますよねっていう。
だからね、赤いつなぎ着て学内フラフラしててもね、怒られへんのよ。
まあやることやってるからな。
うん、
あ、
だってそれブツブツ言われたら、じゃあ今度助けてあげないって言われず
怖いよ。
あ、怖。
まあとりあえず変なことやるんだったら、まず実力つけてからにしましょうねっていうのも一つ言えるのかな。
それなんかあってね、例えばアインシュタインが頭ボサボサやんか、
うん、
よく出てくる写真がね、
あの舌を出してる写真ですか。
うん。で、例えばジョブズだって三宅一生の同じあのタートルネックとリーバイスと、あれ何やったっけ、靴がニューバランスか、まあ、あのスタイルやん、ずっと。
で、商品だったらしいけどね、
うん、で、ようなんかあって、あの学生向けのね、学会発表のねやつで、あれの真似はしないよって、まずまともな発表できるようになってからスタイルは作りましょうとかって書いてあって、ファールだった
ね。
ていうかさ、学生向けの学会発表の資料でさ、あの最初からそういうことを考えてるやつがおるっていう前提やねんなと思って。
いけるやろ。
いけるか、やっぱり。
いけるんじゃないかな。まあまあ、真似をするというか、参考にしてたらなんか真似てしまっていたっていうのはあるだろうけど。まあまあ、初手からあれを丸パクリに、まあネタで丸パクリに行くことはあってもな。まあまず、ちゃんと発表できるようになってからねっていう。
だよね。
まあまず俺らはそこが難しいんですけどね。
頑張ってね。
まず発表、資料をちゃんと作ってねっていう。まともに発表できるようになってからか、なんやろ、なんか、骨身に染みてしまう言葉ではあったりする。ああ、提出まであと2週間だ。ああ。
512KB 越してねって言って。
あ、ついでに、あの、今朝飛んできた、あの、卒業研究のあの4人からは、リプライはあったんですか？
今のとこないというかさ、だって、M、学科の研究室の ML に投げろやから、あ、2人なんかあったな。
お、
学科の ML に投げて、あ、違う違う、研究室の ML に投げてるはずやから。
ゆいちゃんは返信があったよ。
あだちくんもやった。いや、だから
そうなの、
継続を希望しますって言ってもさ、
うん。
継続を希望するっていうか、返事あれやな。実はわざとああいう書き方をしてんけど、この継続っていうのがダブルミーニングなのよね。
ああ、大学生を継続しますか、それとも研究を継続します
か。いや、だから。
え、だからあれやん。終わらせるか終わらせへんかってことじゃない、
継続するっていうのは、あの、今やってないけど、ちゃんとやりますよ、卒業したいですっていうのと、継続っていうのは、翌年に向けて、翌年も続けて継続して卒研やりますっていう意味でもあるわけや
ん。うん。まあ、どうなるだかね。
うん、
でも、すごい、でもこれあれ、2人とも同じ文章を書いてるよね。
あ、そうなの？
コピってペーじゃない？
あの、タイトルが関してとついてって違うけど、
ああ。
いや、それだからどうするのって言ってくれんとね、やりたいです、あ、そうですか、で、どうすんのやんか。
うん。
だって何やってるかも俺ら分かってないんだよな。
そうだね。
あのこれ聞いてる3年生の皆さんは、
2年生かな ?2 年生からね、
うん、
この授業。
うん、
あこ
は。とりあえず、あの、卒業研究に関しては、とりあえず教授と相談しながら行きましょうね。あの、教授から見て、あの子何やってるか分かんないっていうのは、本当に救いようがなくなってしまうんで。
それそれ。まあ、それ。
私もそう思う。
頑張ってる、まあ、その、頑張ってるっていうのを評価するのも正直どうかとは思うんだけど、何かやってるっていうのが向こうから見えない限り、本当に、どうしようもないのよ。救いようもないし、いろんな。
ただ、なんかの実験でね、あの、2グループ、同じぐらいの能力の人間を2グループに分けました。で、片っぽは、同じものはできてくんねんけど、片っぽのグループは、成果に対して、こういう結果が できてすごいねっていう評、あの、結果を評価したと。
はいはい。
で、もう一方のグループは、こういう結果を得るために頑張りましたねっていう、頑張りを、
ああ、
もう褒めたと。
頑張りました賞みたいな。
もう頑張りましたねって言われた方が後が伸びたんだって。
まあ後は伸びるだろうな。
うん。
継続することに対してだからな。逆に成果が出なくなったらそこで努力を止めるからね、最初の方は。
うん。ま
あね。
だからね。
まあね。
頑張りを要所する方がちょっとあれやね。あの
A4W セット
伸びるんかもしれん。
うん。
なんかランプが光ってる写真がインスタに上がってるわ。そんな暗かったっけ、これ外。
うん。で、この500円のやつは何でしょう。
これね、500円玉5枚と、100円4枚が間に挟んであんの。
100円4枚、
はい、うん。
400円プラス、1、2、3、4、5、2900円か。
大学でね、インフルエンザの予防接種があんねんけど、2900円やねん。
か。
で、釣りのないように持ってこいって言われるから、こうやって持っていくね。
まあ、一言張りで済むよね。
うん。で、その会計の、担当者がこれ苦労して剥がして数えんねんけど、でもね、3000円持っていく先生多いのよ。でも、ついがないように持ってこいって言われたら、これしかないやろ。最低限の枚数にするの、
うん。まあ、これしかない。まあ、まあ、こういう方法が一番美しいという話やな。
でもね、もう3000円にしてくれたらええねん。100円ってこうって言うから3000円にしてくれたらさ、札ピッと3枚出したら終わるのにさ。
もう給料天引きにしといた方がいいんじゃない？
天引きはね、実はめんどくさいの、処理が。あの給料からの天引きっていうのは、労働者の同意がないとあかんから、 で、これ予防接種代は通常同意してないから、個別に毎回同意せなあかん。だって、労働三法見たらわかるけど、労働者の給料は毎月決まった日に現金で直接本人に手渡さないといけないってことになってんね、
うん。
で、今ほとんど銀行振り込みやけど、それはあくまで本人が銀行振り込みでいいと、あるいは銀行振り込みにしてって言ったら OK、
うん、
だから本人が銀行振り込みは嫌だと、現金でくれって言ったら現金で渡さないといけない、拒否できない。でね、どっかの大学は三井住友銀行が取引があるから言うて、学生アルバイトは三井住友銀行の口座作ってねって言ってたのよ、
うん、
だから学生アルバイトが振込先を書く書類は三井住友銀行って最初から入ってんねんな。で、とあるその某 F 社の SE をやってるのが学生の時に、これはおかしいと、
うん、
本来は現金で受け付けなあかんのに指定があるのはおかしいからって言って、別の銀行名を書いて、ダメやったら現金でくれと、
はいはい、
労働基準法にそうなってると言って、まあ、上谷先生が当時担当になって、学生が法律を立てに言うんですよって言ったら、
うん、
大学が折れて、どこの銀行でもよくなったわけね。で、次の年に、別の学生が、ゆうちょ銀行ダメって言ったら、ゆうちょ銀行はちょっとって言って、じゃあ現金でって言ったら、次の日に、ゆうちょ銀行でも OK ですって言って。
やりたいこと言った。
そうやってうちの研究室が、崩していったわけよ、法律を盾に。
やば。
うちの研究室発祥なんですね、それ。
そうやで。
発祥。
だから、いまだに、大学の学生アルバイトが出す書類の振込先の依頼書は、三井住友って書いてあんねん。もう、かまへん、決して違う銀行名書けって言って、
うん、
出したら誰も怒らへんねん。
うん。ああ、決断。
だって法律でそうなってるからね。
別にそこで指定があるのはなぜなんだって話になってるしね。
で、別件で言うと、オープンキャンパス、まあ今年はほとんどできてないねんけど、オープンキャンパスにその学生アルバイト雇うじゃん。
うん、
で、そのキャンパス内で、なんかキャンパスポイントっていうのを作ろうという話が一時あって、
はあ、
なんか授業の成績がいい人は、上位、各学科上位何名は、そのキャンパスポイントを何ポイントあげるよと。
はいはいはい、
でそのポイントは学食とかで買い物に使えると、
うん、
っていう話が出て、じゃ あ, オープンキャンパスのバイト代もポイントで出そうかって言ったら、それはダメです、現金でないとダメですって突っ込み入れて、でもまあそのポイント制度ポシャったけどね。
いや、いらないよ
いや、というか成績上位の人にポイントをあげるって言ったら、こうみんなポイント欲しさに勉強するんちゃうかっていう、よくわからへん理論やって、
やらねえやつはやらないです。
そうやろそう思うやろ。
それするぐらいやったら学食全部券じゃなくてクレジットにしてくれ。
ね、本館の地下はクレジットカードとか電子マネー使えんねん。
へえ。
すごいやろ。
学科に関係ない。
ほんで、ただ今学食って全部同じ業者がやってるのよね。
あ、そうなんですか、
ね。藤谷商事さんがやってるのよ。
ほ
う。だからコンビナス以外。
ほ
う。うん。コンビナスと16号館のコンビニ以外は全部藤谷商事さんが学食をやってんねんね、
うん。
なのに、使えるところと使われへんところがあんのよ。クレジットカードが。
まあ、そうですね。
なんやねんって言ってんだけどね、今。
お、じゃあ、そのうち、
うん、
クレジット開通が。
クレジットで
学食を使えたらな。俺らの代はどうなるか分かんないけど。
まあ、今年度はそもそも、まあ、とにかく怒られへんからね。
そうだね、学食どうのこうのの話じゃないし。
うん。
まあそこら辺もひっくるめて、まあ、コロナで多分ゴロッとここ数年で学校の体制って変わっていくといいない
いの。
まあその変わった体制を僕らは味わうことができないんですがね、日本は。まあワンも忘れしない限り。
ああ、まああとはあれだよ、あの多学部に編入して2年間残るって言ってもあるけどね。
院進は
院に行くっていうのもあるけど、違う学部に行くって言ってもあるからね。
ああ、進進するやつ何人いてんやろな。
私のダチはあれやで、京都大学8年行ったからね。
ああ、いるね、そういう京都大学とかはよく聞くね。
あのね、京都大学の工学部に入学して卒業したと同時に文学部に編入して3年4年やるやろ、
うん、
その後文学部の院に行ってマスター行って院生2年やってたから、学士工学と学士文学と修士文学というのがあった。
何になるんですか。
ねえ、勉強好きなんやろな。
しかも文学と工学って。
そうや、工学部と文学部やね。
すげえぞ。
現職何やと思う？
え、物書きとかじゃないんですか？なんか工業系とか工材の本とか書いてるんじゃないですかね。
進学者。
は？え、もう一度。
進学者。
進学者？
何？学んでんの？まだ。
いやいや、ちゃちゃちゃちゃ。神の学者。
あ、神学か。
神学やってるね。
飛んだな、また。
うん。いや、牧師、まあ、牧師もしてるけど、神学の学者もしてて、要は、あの、牧師を養成するための学校の教先生もしてる。
おぉ。なんというか。
で、もっと言うと、そこの、あの、まあ、進学校っていうんだな、牧師を養成する。まあ、牧師を養成っていう言い方はちょっと変やねんけど、まあまあ、要するに、神の学校と書いて、進学校やんか。
うん。
で、まあ、歴史のある某進学校、この間、校舎を建て替えしてんけど、
うん、
そこのネットワークは私が設計した。
へ
頼まれた。
まあ、どういうつながりがどうなるか分かんないよね、みたいな、ね、そうそう、最初の話に戻ってくるな、これ。
うん。
まあ、どこでどう仕事振ってるか、振ってくるかって分かんねえな、そういうの聞いてると。
そう。だから、エスケープキーが壊れたっていうのはね、実は、だから、物が壊れたことだって、場合によっちゃそういうふうにね、いい方向に移る場合もあるし、まあ、でも、事故を起こしてね、事故が起こらないの車になってくれたらええとかって言って、避難合々になる人もおるし。
分かんないね。
ね、だから、世の中分かんないよ。あれだよ、あの、その時の判断が正しいかどうか、神は教えてくれない、あらかじめ教えてくれないっていうのがあるからね、アインシュタインの言葉に。
まあ、その後でだからね、結果が出てくるのは、タイですか、
うん
あ。そろそろ僕も出かける準備をします。
4時間目に間に合うかな？
いやー、ちょっと寝坊してね。
あら。村松先生がまた4時間目待ってはるけどね。
了解しました。飛ばします。
じゃあまた来週やりましょうか。
はい。
また来週もネタ考えとくわ、3つ。サザエさんみたいに、
うん、
じゃあこの辺にしましょう。
はい、
ではでは、
ではでは。
A4W 接頭おしまい。